本日の聖書箇所は新約聖書使徒の働き9章23節から31節となっております。使徒の働き9章23節から新約聖書の251ページになります。使徒の働き9章23節から31節に記された神の言葉をお聞きください。かなりの日数が経ち、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、彼らの陰謀はサウロの知るところとなった。彼らはサウロを殺そうと昼も夜も町の門を見張っていた。そこで彼の弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、カゴに乗せて町の城壁伝いに吊り下ろした。エルサレムについてサウロは弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆彼が弟子であるとは信じず彼を恐れていた。しかしバルナバはサウロを引き受けて人たちのところに連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明した。サウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の御名によって大胆に語った。またギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていたが、彼らはサウロを殺そうと狙っていた。それを知った兄弟たちは彼をカイサリアに連れて下り、タルソへ送り出した。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。主を恐れ、聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった。本日はただいまの箇所より、共に証しする者として、共に証しするものとしてと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今朝もこうして皆さんと共に礼拝に預かる恵みをいただいて心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。すぐる一週間も私たち一人一人の歩みを守り支えてくださって、そして新しい週の初め、こうしてあなたの御前に集い礼拝を捧げられます幸いを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えている悩みや心配事、今あなたの御前においてこの時あなたの御声だけを聞くことができますように、助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。ここまで教会の迫害者であったサウロが復活のイエスに出会い、3日間目が見えなくなった中で深く取り扱われたこと、そして主に使わされたアナニアという弟子を通してダマスコの教会に仲間として迎え入れられた場面を見てまいりました。神はアナニアに幻の中で呼びかけられ、サウロのもとに使わされてサウロの幻の体験を補足するようにされたのでした。そしてアナニアはそれまで教会を率先して迫害しまくってきたサウロをダマスコの弟子たちに紹介して、神が彼を 主イエスの名を運ぶ器として選ばれたことを伝え、サウロはダマスコの教会の兄弟仲間として迎え入れられたのでした。改心したサウロは直ちにユダヤ教の諸会堂でイエスは神の子であると力強く述べ伝えました。律法学者ガマリエルの下で旧約聖書を詳しく学んでいたサウロは、聖霊の力をいただいて力強くイエスこそが旧約聖書の約束している救い主キリストであることを論証して人々に証明したのでした。それを聞いたダマスコのユダヤ人たちはうろたえました。その証言は極めて大胆な行為でした。彼がイエスは神の子キリストであると話して聞かせた相手はユダヤ教の街道シナゴーグにいるユダヤ人たちでした。2節21節などに述べられていましたように、当初サウロはユダヤ教最高議会の長である大祭司にダマスコの諸街道宛てに手紙を書いてくれるように頼んで、ダマスコでもキリスト者たちを捕らえてエルサレムに引いていくための権限を得てやってきたのでした。そのように権限を得てイスラエルの国外にいるキリスト者たちをも滅ぼそうとしていたのです。キリスト者逮捕に協力するようにとの祭司長たちからの手紙を携えてやってきたはずのサウロが、その街道をめぐってイエスは神の子救い主だと証言したわけですから、彼らダマスコに住むユダヤ人たちがうろたえたのは当然でした。生きているイエスに直接出会ったサウロにとってためらいは一切ありませんでしたが、彼の突然の変貌ぶりにユダヤ人たち、そしてキリスト者たちも驚き戸惑ったのです。今日はその続きですが、はじめにこの箇所全体の特徴に目を止めておきたいと思います。お気づきになられた方もあるかもしれませんが、今日の箇所は同じような物語が2つ並べられています。これは二分平行法と呼ばれる文章構造で、今日の箇所では22節から25節と28節から30節において大胆に語るサウロ、反対者の陰謀、サウロを逃がす弟子たちという組み立てがダマスコとエルサレムの両方の舞台で繰り返されるわけです。画面の方をご覧いただければ、書いておきましたけれども、この大胆に語るサウロ、反対者の陰謀、サウロを逃がす弟子たちという組み立てがダマスコとエルサレムの両方の舞台で繰り返されているわけです。この文章構造から著者のルカが強調して伝えようとしていることが明確にされるのです。23節から24節かなりの日数が経ち、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、彼らの陰謀はサウロの知るところとなった。彼らはサウロを殺そうと昼も夜も町の門を見張っていた。多くの日数というのがどれほどの期間だったのか、ルカは記しておりません。サウロ自身が書いたガラテヤ人への手紙の自伝によると、彼はダマスコの生徒たちと過ごした後、しばらくアラビアに行ったようでありますが、そうしたことはルカは省き、改心したサウロの最初の歩みをダマスコとエルサレムとの2つの並行した物語の中で伝えているわけです。25節、彼の弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、カゴに乗せて町の城壁伝いに吊り下ろした。町の門全部を見張られている中、サウロは仲間たちに城壁伝いに吊り下ろされ町を脱出します。町を囲む城壁伝いに家を持っている仲間がいて、その家の窓からサウロは吊り下ろされたようです。ここまでの話の流れ、大胆に語るサウロ、反対者の陰謀、サウロを逃がす弟子たちが28節の後半、 主の御名を大胆に語った。29節。彼らはサウロを殺そうと狙っていた。30節。それを知った弟子たちは彼をカイサリアに連れて下り、タルソへ送り出したと反復して語られているわけです。そしてこの2つの物語の間に置かれている26節から27節が今日の場面の重要なところにあります。26節エルサレムについてサウロは弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆彼が弟子であるとは信じず彼を恐れていた。ここには単身エルサレムに着いたサウロが弟子たちの仲間に入ろうと試みるも彼らから信用されなかったということが書かれています。ここに16節で主がアナニアに告げておられたサウロの主イエスの名のために受けなければならない苦しみのいくつかが示されていると言えます。それはユダヤ人から憎まれ命を狙われることになったことに加え、教会からも信用されず仲間に入れてもらえなかったということです。それにしてもサウロが弟子たちの仲間に入ろうと望んでいたことは注目すべき点です。彼はキリスト教信仰が共同体的なものであることを深く理解しており、自分に託された宣教の務めも教会の仲間たちと共に果たすべき働きであると理解していたのです。しかしこれまでの迫害者サウロを知るエルサレムの弟子たちはサウロの改心の知らせを聞いてはいましたが、これまでの彼の行動、非道な振る舞いからして信じることができず、潜入して教会を滅ぼそうとしているのではないかと疑い、恐れていたのです。身から出た錆、自分がしてきたことの報いとして、致し方のないところではあるかもしれませんが、今やキリスト者として教会のメンバーとして自覚のあったサウロとしては、なんとも寂しい思いがしたことでしょう。そのように弟子たちから信じてもらえず、受け入れてもらえない辛い思いをしていたサウロを取りなしてくれたのがバルナバでした。27節。しかしバルナバはサウロを引き受けて人たちのところに連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明した。バルナバは4章の終わりに登場し、畑を売って教会に捧げた献身的で皆から尊敬されていた弟子です。11章では彼は立派な人で聖霊と信仰に満ちている人と紹介されています。キプロス島の出身で本名はヨセフですが、慰めの子という意味のバルナバという名で呼ばれていました。その彼がサウロを引き受けて人たちのところへ案内して彼の改心が真実なものであることを証言したのです。バルナバはサウロがダマスコ途上で主に出会い、主が彼に向かって語られたこと、彼がダマスコで大胆にイエスの名を述べ伝えた様子を説明しました。おそらくバルナバはサウロが改心したという噂を聞き、味方なのか敵なのか両方の噂のある中でダマスコまで足を運んでサウロに会ってきたのでしょう。そしてアナニアやダマスコの弟子たちからの話やサウロ自身の言葉を聞き、彼の人柄に触れる中で、あの狼のように凶暴だった彼が今や羊のように穏やかな心に変えられ、自らの力で生きていたものがキリストの恵みに生きるものへと変えられたのを知って、主が彼を捕らえられ、主が彼を宣教の働きのために用いようとされていることを知るに至ったのです。そして彼が聖霊に満たされ力をいただいて主を証ししていること、主が彼と共におられることを確信することができたのです。神はキリスト者たちをサウロの迫害から守ってくださっただけでなく、サウロ自身を改心させて特別な主の働き人、 証人として豊かに用いてくださった。バルナバの説明を聞いて人たち、エルサレムの教会は神のくすしき御業があったこと、神がサウロを宣教のために特別に用いようとしておられることを深く知らされたのでした。迫害者であったサウロは福音のために迫害されるものとなり、国外へ逃れたキリスト者を追跡していたサウロは逃亡するものとなりました。今やサウロは人たちと共に主を証しするもの、復活の主イエスの証人として歩み始めており、真実な弟子としてのバッジである犠牲や患難を身に帯びて歩んでいるのでした。28節29節、サウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の御名によって大胆に語った。またギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていたが、彼らはサウロを殺そうと狙っていた。エルサレムの教会に受け入れられたサウロはダマスコの町にいた時と同様、エルサレムでも街道を巡ってイエスが神の子であることを大胆に語りました。ギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしたという記述は6章8節のステパノと同じです。サウロ自身もキリキア州タルソ出身のギリシャ語を使うユダヤ人ヘレニストでありましたから、彼らと熱心に論じ合い、聖書からイエスこそ救い主であることを論証しようとしたのでしょう。しかしユダヤ人たちは受け入れず、サウロを殺そうと狙ったのです。30節、それを知った兄弟たちは彼をカイサリアに連れて下り、タルソへ送り出した。サウロの命が狙われているのを知ったエルサレムの兄弟たちは彼を港町のカイサリアに連れて行き、そこから彼の出身地であるタルソへ送り出しました。ダマスコでは城壁伝いに吊り下ろされ一人で逃亡せざるを得なかったサウロでしたが、今度は兄弟たちが連れ添ってくれました。ここに教会のメンバーとして受け入れられたサウロの姿が認められます。サウロの死と出会った主観的な体験がアナニオを通してダマスコの教会に、そしてバルナバを通してエルサレムの教会に受け入れられたのでした。サウロ個人への特別な啓示と証明は神の御業、救いのご計画としてキリストの共同体全体に承認されたのです。その後の彼の大きな宣教の働きを思いますときに、バルナバの取りなしがどんなにか大きな働きであったかと思わされます。31節、こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。主を恐れ聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった。ここまでのサウロの改心と活躍の物語の結びとして、ルカは各地で教会が堅固に築き上げられて前進していったと報告しています。サウロの執拗な迫害は止められ、教会は平安を保ちました。そして教会の敵であったサウロさえ神は主の証人に変えることがおできになると知った教会は、神を恐れかしこみ強められ、聖霊の励ましを得て力を得て、ユダヤ、ガリラヤ、サマリアの各地で福音が前進し続け、信じる者たちが増えていったのです。サウロ自身はしばらく故郷のタルソに身を隠しますが、このサウロへの迫害と逃亡、そしてバルナバの取りなしを通して教会は一つに結び合わされ、サウロ個人の改心と証明の体験は教会の全体で分かち合われ、教会全体のビジョンとなり、神をあがめ、神ご自身が主導権を持って世界宣教を導いておられることを教えられたのでした。31節の教会は単数で書かれています。地域の特性、民族、文化、伝道方法などは異なり、互いに距離はあっても主の教会は一つ、共に証ししていく仲間であることが確認できます。31 31節の聖霊に励まされてという言葉は、ギリシャ語の本文では聖霊の慰めに満たされてという言葉で書かれています。画面の方をご覧いただければと思いますけれども、この聖霊に励まされてという31節の言葉は、聖霊の慰めに満たされてという言葉で書かれています。慰めというギリシャ語はパラクレートスで、聖霊のことを主イエスが慰め主、助け主、弁護者、取りなして とお呼びになったのと同じ言葉です。サウロを取りなしたバルナバのように、私たち教会には取りなし、励まし、慰め、助けてくださるお方としての聖霊が与えられています。サウロを取りなしたバルナバのように、私たち教会には取りなして、慰めて、助けてとしての聖霊が与えられています。サウロが聖霊の力によって大胆に主イエスを述べ伝え、証ししたように、私たちはこの聖霊とともに救い主イエスを人々に証しするのです。聖霊の働きのうち最も大きな働きは、イエス・キリストを証言することです。聖霊の働きのうち最も大きな働きはイエス・キリストを証言することです。聖霊の慰めに満たされるとは、どんな困難や悩みの中にあったとしても神の子供とされている実感があるということです。御子イエスをも惜しみなく与えてくださった神の愛で心満たされることです。聖霊の慰めに満たされるとは、どんな困難や悩みの中にあったとしても神の子供とされている実感、御子イエスをも惜しみなく与えてくださった神の愛で心満たされるということです。主が共にいてくださるなら乏しいことはありません。たとえ病の中にあっても、悩みや生きづらさを抱えていたとしても、主の愛に結ばれて歩むなら安らぎが与えられ、喜びが与えられるのです。私たちが礼拝で歌う清い御霊よという賛美の歌詞に、御霊にあふれ生きる、主の栄光を仰いで、主の御業を仰いでとありますように、御霊、聖霊にあふれて生きるとは、主の栄光を仰ぎ、主の御業を仰いで生きることだと教えられます。すなわち神の栄光を求めて生きること、そして神の御業、天地創造の御業、キリストの十字架の贖いと復活の御業、そして神を愛する人々、神のご計画に従って召された人々のために、すべてのことを働かせて益としてくださる御業を仰いで歩むということです。サウロの迫害を受けて各地に散らされたキリスト者たちによって、その先々で福音が分かち合われました。そして教会を一番迫害し苦しめたサウロは改心へと導かれ、主の証人として召されて、教会は神を恐れかしこみ、聖霊の励ましに満たされて、ユダヤ、サマリア、ガリラヤの全地で教会は発展し前進していったのです。教会はさまざまな問題や苦難の中で祈りながらビジョンが示され、聖霊の励ましに満たされながら形作られ、共に御言葉に養われ、愛のうちに立て上げられながら発展していくのです。私たちもすべてのことを益としてくださる神に期待して、大胆に祈り求め、聖霊の励ましに満たされ力をいただいて、 共に主イエスの証人としての務めを果たしてまいりたいと思います。最後に御言葉を一箇所お読みいたします。ルカの福音書11章9節から13節。ですからあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。お祈りしましょう。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は改心し宣教の働きに召されたサウロがバルナバの取りなしによって教会の仲間たちに受け入れられ、あなたの奇しき御業とご計画が教会全体に分かち合われた場面を読みました。そしてサウロを取りなしたバルナバのように、私たち教会には取りなし、慰め、助けてくださる聖霊が与えられていますから感謝いたします。サウロが聖霊の力によって大胆に主イエスを述べ伝え証ししたように、私たちも聖霊とともに救い主イエスを人々に証しするものとならせてください。私たちの救い主イエスキリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで賛美をしましょう。新聖歌340番、救い主イエスと、これを賛美しましょう。